京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでいろいろとご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今週のタイトルは向島宇治に新しいセレモニーホールができましたですね。はい、
そうですね。この度ね、私どもの設計でですね、新しいセレモニーホール、お葬式場ですね、が向島宇治に新しく誕生しましたよという話題からお届けしたいというふうに思います。はい、こちらの方ね、向島宇治家族葬専用の別邸という名前がついてるんですけれども、僕らが子供の時はね、お寺とか自分のお家とかでね、お葬式してましたけど、最近はもうこのセレモニーホールが主流でございましてね。でしかも増えてきているのが家族葬と呼ばれる、
そうですね、
身内だけでお見送りをするというスタイルがですね、主流になってきてまして、なんとこの家族葬専用のですね、セレモニーホールができましたよというところなんですよね。
今までセレモニーホールといったらちょっと大きな建物のビルの中でのイメージでしたけど、
これはね、一組限定なんですね。1日に
1日一組限定、
だから他の組の方とこう顔を合わせることなくですね、静かな環境で過ごせるという、まさにそのご家族のためだけのですね、別邸という名前がついてるんですよね。
別邸と言われるともう想像するからに素敵な豪華な建物かなと。
そうなんです、はい、建物自体はね、和風を基調といたしましてね、通常お葬式といいますと仏様仏式のことが多いですから、その和を基調としたこうモダンな内装になってるんですけれども、いろいろと家族葬ならではの、ね、工夫もされてまして、
ほう、
例えばですね、そのご親族がね、こう一晩お通夜の夜にですね、亡くなった人と一緒にですね過ごすんですけれども、その過ごす部屋からこう亡くなった人のこう棺が見えたりとかいうことで、本当にこうずっと一緒にいるような感覚でね、過ごせるような工夫がなされてたりとか、あとはそのなんといっても専用ですからね、駐車場が混んだりとか、ね、受付がもたもたしてなんか知らん人の前通らないかんとかいうことがなくですね、もうスムーズにこうお見送りができるというスタイルになってるわけですね。
私ね、野村さんとご一緒に見学に行かせていただきましたよね。宇治の、ね、西インターチェンジから約5分というところで、突然本当に邸宅のような家が見えるんですよね。
そうですね、国道24号線沿いでちょうど向島団地を抜けまして、大学、文教大学がございますけれども、その大学 の, 並びにございますというところですよね。
は
い、
また看板の色からなんか落ち着くというかね、柔らかい若草色の、看板が出てきて、そこに別邸と書いてあるんですよ ね、
駐車場の方もね、緑化ブロックっていうのをつけましてですね、普通アスファルトとかの、駐車場が多い
中、そうなんです、あれ気になったんですけれども、
芝生がね、駐車場にこう敷き詰められてましてね、
ブロックの中にこう芝生が染み付けるね、
ですので、ね、そういう、緑と調和した静謐な空間という感じですよね。
はい、そしてね、入り口入ると右手側を見ると、格子戸、大きな格子戸が現れるんですね。
その格子戸の奥に大体30名40名ぐらいまで収容できるセレモニー会場があるんですけれども、そういう方でも親戚だけでね、おそかにしていただけるという環境なんですね。
入らせていただいた大きな印象は、なんか大きな柱がないって思ったんですよね。
そうですね、実はね、これ和風ということもありまして、木造で作っておりましてね。
あ、木造なんですね。
はい、木造は基本的にこう柱をたくさん立てて作るやり方なんですけど、今回特別にね、太い柱とかをうまく壁の中に作りまして、なるべく柱がこう見えないように、変なところに柱が立たないように設計してるんですね。ですので、そのセレモニー空間というのはある程度大きな、空間が必要ですけれども、その柱がないというのを目標で実現してるわけですよね。
は
い、
やっぱり木のぬくもり、そして安らぎを感じる空間に、天井もね、フラットじゃないんですよね。ちょっと屋根型になってるんですよね。
ちょうど瓦屋根でね、三角屋根になってますので、その勾配を利用してこう開放的な傾斜屋根を、天井を、実現しているというところですよね。
で、なんか照明も工夫されてるんですよね。
そうなんです。間接照明とかね、あと電球色と呼ばれるね、ぬくもりのある照明を使うことによって、落ち着く空間、安らぎの空間を提供しているというところですよね。
はい、
あとね、うん、おかずの控え室もキッチンとかね、そういうのも完備されてるところ
とか。そうなんですよ、まさに自宅 の、 リビングルームのような感じですよ ね、 そうなんですよね。
ご家族の、ね、待合室というと本当に6畳一間で押し込められてなんかせんべい布団で寝るみたいなそんな方が多い中でね、
はい、
そういう意味では家にいるような感覚でご家族の方もくつろいでいただけるというのをこう専用に設計しているというところです ね。
和室のお部屋とリビングルーム、うん、そして和室のお部屋もちゃんと椅子型になっているの で、
で
年配の方も、ね、お座りになりやすいようになってますよね。
うん、あとなんといっても平屋ですから、例えばお年寄りの方ですね、車椅子の方とか、はい、足腰悪い方でもですね、そのストレスなくこう移動していただいて、いろんなとこ行っていただけるというシステムにもなってるんですよね。
そうですね、お手洗いも通常のとバリアフリーの車椅子専用のお手洗いがあったりとかもするんですよね。
ちゃんとねお坊さんの控え室もねきっちりしてさせていただいて、
は
い、
素敵な和室でした、
ね、お寺さんもねこうくつろいでいただけるようにしてと。ということで、まあ、今までこの家族層専用というのは、ね、ありそうでなかったんですね。
ああ、そうですよ、聞いたことないですよ ね。
まあ、公益社さんといいますとね、ブライトホールが有名ですけれども、はい、そのブライトホールの、まあ、比較的ちっちゃなお部屋で家族層する方多かったんですけれども、今回この別邸はですね、もう専用ですので本当に気兼ねせずにできるというところですよね。
なるほどね、まあ、今ね結婚式なんかも家族園やっぱり、ね、ご家族だけっていうのがと増えていますもんね。
そうですね、だからね、僕たち本当に若い頃は設計してる時に家から棺桶出るように設計してくださいとかそんな依頼ありましたよね。
そうか、玄関が、そうですよね。
ただもう家でする時代はねほとんどなくなりましたのでね、これからこういったところを活用していただいて、ぜひね個人との忍びの一時をね作っていただければというふうに思いますよね。
はい、
一応ねお値段の方もね56万円からということで、一通り裁断意識ね全て含まれておりますので比較的リーズナブルにね使えますので、ぜひこの公益社さんの向島宇治別邸ですね、チェックしておいていただければというふうに思いますよね。
はい、もう大切な、ね、個人との、ね、最後のひとときっていうのをゆっくり過ごせるというのは、はい、そんな印象がありました、ね。
はい、実は向かいの、ね、ブライトホールの牧島宇治っていうのがあるんですけど、こちらの、ね、ロビーとかインテリアも今回ね合わせて改修させていただいてるんです。
そうなんですね、
はい、比較的に古い建物だったのでちょっと古ぼけてましたけれども、今回ねリニューアルということで開放的で明るく綺麗な空間に生まれ変わりましたから ね合わせて、
はい、別邸は和ですけどこちらは洋の雰囲気なんですね。
ちょうど別邸の真向かいに向かい島宇治ブライトホールというのがございますのでね、合わせてご利用いただければというふうに思います。はい、
はい、
はい、というわけでね、今日は、新しくできましたセレモニーホール家族葬専用、別邸をご紹介いたしました。はい、
さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております。ありがとうございます。京都府の永田さんからいただきました。建築士はなりたいと思ってなれるものなのですかということです。ありがとうございます。
まあ、建築士といいますとね、1級2級木造とそれぞれ建築士の資格があるんですけれども、
はい、
まあ、素直に質問にお答えするならばなりたいと思わなきゃなれないですよね。
あそうですね、まずはね、
まずはね、はい、で誰でも彼でもなれるわけではなくて、きっちりと勉強をして試験に合格して、まあ、そういう仕事にするんですけれども、いろいろとねその受験に至るまでに道のりが、ね、実はいるんですね。
受験に至るまで、
うん、はい、例えば英検とかでしたら別に誰でも受けられますね。
そうです、ご自宅で ね、
そうですね、
テキストがあって勉強して、
うん、でもその建築士の受験をするためには、例えば一級建築士ですと普通は建築系の大学を出て、
ほう、
でそれから、実務経験を2年して、でそれから受験するというようなのが一般的なスタイルになるんですね。
それは試験を受けるときにこういう経歴ですって出さないといけないんです
か。そうなんですよ、はい、で例えばそういう学校行ってない場合は、実務経験が7年で、2級建築士をまず受けられるんですね。
あ、そうなんです、道のりが大きく違いますね。
で2級建築士受かってから4年の実務経験で1級受けられるので、だからまあね、試験 の、 その登録とかありますから、まあ、最短でも12年ぐらいは1級受けるまでにかかるというところなので、なかなかねその実務経験もしくは学歴というのが、まあ、必要な資格ではあるんですね。でまあそれはね学校行けば済む話なんですけれども、やはりそのなって何をしたいか、なった暁にはどうしたいかという、その頑張ってその勉強しなきゃダメなのでね、だからそこの思い入れとか夢と希望を持ってこう諦めずに頑張るとかいう、そういう心持ちっていうんですか、そういったものがねかなり実は必要になってくるんですね。
うーん、
まあただ 他のね資格試験とかもそうですけれども、すべてねそういう簡単な試験ではございませんので、はい、心持ちも必要なんですけど、何がいいかと言いますと、やっぱクリエイティブな仕事ですからね。
そうですよね、想像必要ですよね。そうなん
です
よ。
ですので、そういう夢のあるお客さんとかね、お客さんとこう共に何かを作り上げていくっていうのは大変こういい仕事ですので、ぜひとも頑張ってね、いろいろ辛いことあるでしょうけど目指していただければというふうには思いますよね。
まあ、実務経験2年とおっしゃってましたけど、その入る設計事務所によって学べることって違いますよね。はい、
そうですね、うちのローバート氏建築事務所もね設計事務所ですけれども、やっぱりその事務所事務所の特色がありますので、はい、そういった特色をですね、いろいろとまた見てですね、自分に合ったところを探していくっていうのも大事なことかもしれませんですよね。
じゃあ野村さんも実際に学生さん預かったりとかもされるんですか。
そうですね、はい、オープンデスクとかアルバイトとかいう形でインターセントみたいなものもありますからね、はい、そういった預かり方をしてますけれども、一口にね設計事務所といっても、例えば構造計算って言いまして、
構造計算、
はい、建物が地震とか風で倒れないように計算する設計事務所もありますし、あとは設備設計といいまして、電気の線とか水道とかそういったものをこう考えて設計していく部署もございますのでね。
いろいろある、
うん、建築士設計士といっても本当にいろいろあるので、自分に合ったこうスタイルのね事務所に行かれたらなというふうには思いますよね。
じゃあ野村さんも実務経験されるときはいろいろ調べられて、
そうですね、
応募されたんですか。
そうですね、若い頃はですね、建築事務所で修行という言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、はい、いろいろ学ばせていただいて、現在がございますのでね、比較的息の長い仕事になりますので、その諦めない心を持って地道にコツコツと頑張っていけばなれますよというところですよね。
でもなりたいと思わないと逆になれないと、
ね、はい、逆になりたいと思い続けるとなれるというようなところかなというふうには思いますのでね、 あれですけれども、息が長いと言いましたけど、あとは例えば自分でこうやって設計事務所とかやってると、はい、定年がないですよね。
あ、そうですよね、一生現役ですよね。
そうなんですよ、普通のねお勤めの方でしたら60歳とか65歳とかありますけれども、過去の先輩を見てますと、例えば90歳までねお仕事されてる方もいらっしゃいましたので、年を取ってからもこう仕事が続けていけるっていうのも一つの大きな魅力かもしれないですよね。
やっぱ感性を磨き続けていたら、ね、新しいものをどんどんできますし ね、
だからそういう遅咲きの職業なのかもしれないですね。
そうか、
一つね有名なその、新人賞というのが建築家協会であるんですけど、はい、新人賞の応募条件は60歳までですからね、
他の分野ではまだ聞かないですよ ね、
そ う、 そういうふうにこれからの、ね、長寿高齢化社会にもぴったりかもしれないですもんね。はい、
ありがとうございます。この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバート氏建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバート氏建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
ぜひお気軽にご連絡ください。
そしてローバート氏建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバート氏建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート氏建築事務所の協力でお送りしました。